第7週イエスの霊、ローマ数字1、私たちは復活し昇天したキリストをイエスの霊、聖霊として経験し享受することができます。ローマ数字2、私たちは使徒第16章6節と7節の2つの神聖な称号、すなわち聖霊とイエスの霊に細心の注意を払う必要があります。これらの2つの称号が交換可能な方法で用いられていることは、イエスの霊が聖霊であることを掲示しています。B、聖霊は新約における神の霊の一般的な称号です。1、聖霊という称号が最初に用いられているのは、主イエスが胎に入った時です。A、聖霊という称号が用いられたのは、新約の経輪を開始するために、キリストが来られるために道を備え、彼のために人の体を備える時が来た時でした。B、聖霊という称号がどのように最初に用いられたかを理解するために、私たちはこの称号が主の肉体となることと関係があることを見る必要があります。C、最初の記述の原則によれば、聖霊はキリストの肉体となることと誕生と関係があります。2、新約において聖霊という称号は、神が今やご自身を人とミングリングしていることを示しています。C、イエスの霊は神の霊に関する特別な言い方であり、肉体となった救い主の霊を指しています。この救い主は人生におけるイエスとして人の生活と十字架の死を経過しました。1、イエスの霊の中には神の神聖な要素があるだけでなく、イエスの人に属する要素と彼の人の生活と彼の死の苦難の要素もあります。2、イエスの霊は神の霊であって、彼の中に神聖を持っており、私たちに神聖な命を生きさせるだけでなく、人なるイエスの霊でもあって、彼の中に人生を持っており、私たちに正しい人の生活をさせ、その中の苦難に耐えさせます。A、パウロは苦難を受けていたとき、イエスの霊を必要としました。なぜなら、イエスの霊の中には、苦難に耐える要素と、苦難に耐える力があって、迫害に抵抗することができるからです。B、私たちも今日、福音を述べ伝えるとき、反対や迫害に直面するために、イエスの霊を必要とします。D、使徒第16章7節において、ルカは聖霊から、イエスの霊に転換しています。1、イエスは人としてまず人の生活をし、それから十字架につけられ、復活させられました。彼は天に昇り、主またキリストとされました。3、ですからイエスの霊は主の人生、人の生活、死、復活、昇天を暗示しています。イエスの霊は聖霊よりも多くのことを含んでいます。A、聖霊は主イエスの肉体となることと誕生だけを含んでいます。B、イエスの霊は彼の人生、人の生活、死、復活、昇天を含んでいます。5、イエスの霊はすべてを含むイエスの総合形、また完全な実際化です。E、キリストの霊がキリストの実際であるように、イエスの霊はイエスの実際です。1、もし私たちがイエスの霊を持っていないなら、イエスは私たちにとって実際にはなりません。2、イエスが私たちにとって実際であるのは、私たちがイエスの霊をイエスの実際、また実際化として持っているからです。ローマ数字3、復活の中で、またイエスの栄光が表されていなかったので、まだなかったその霊はイエスの人生を持つ霊です。今日その霊は栄光が表されたイエスの人生で構成されています。A、私たちが飲み、私たちの内側から流れ出る、生ける水であるこの霊はイエスの人生で構成されています。イエスの人生がなければ、そのような霊は決してありえませんでした。B、人の性質がなければ、 神の霊は流れる命の水となることはできなかったでしょう。もし神が流れる命の水となろうとするなら、彼はイエスの人の性質で構成されなければなりません。C、栄光が表されたイエスの霊が今やあります。私たちは彼を受け、彼は私たちの中へと流れ込み、私たちを通して流れ出て、私たちから流れ出て、祝福の川川となります。D、私たちは福音の述べ伝えのために、紹介の奉仕のために、私たちの日々の歩みのために、主の回復のために、イエスの人生の霊を経験し、享受する必要があります。ローマ数字4、使徒パウロと彼の同労者たちの福音の拡大のための行動は、彼らの決定や好みに従っていませんでしたし、人の会議によってなされた何かの計画にも従っていませんでした。それはイエスの霊によるものでした。A、彼らの働きは聖霊、主の肉体となることと誕生を含んでいると、イエスの霊、主の人生、人の生活、十字架、復活、昇天を含んでいるによりました。使徒たちはそのような全てを含む霊の指示と導きのもとで行動していました。B、私たちが主のためにどのような働きをするかは、私たちがどのような霊によって導かれ、指示され、教えられ、構成されているかにかかっています。1、パウロは三一の神を内容とする器として、聖霊、主の肉体となることと誕生を含んでいるイエスの霊、主の人生、人の生活、すべてを含むし、命を分け与える復活、昇天を含んでいるで、完全に構成されていました。2、パウロはすべてを含む霊で構成されていた人でした。こういうわけで彼は真にイエス・キリストを述べ伝えることができたのです。3、その霊が私たちの構成となるなら、私たちの働きは、この霊の表現となり、私たちはイエスのための働きをするでしょう。彼は肉体となった方であり、人生、人の生活、死、復活、昇天を持っています。4、もし私たちがイエスの霊で構成されているなら、私たちはすべてを含む方としてのイエスを供給する働きを行い、そのような方としての彼を他の人にももたらすでしょう。5、イエスの霊はピリピ人への手紙の最初の2つの章においてはっきりと描写されています。A、ピリピ第1章には福音の述べ伝えがあります。福音を述べ伝えるためにはイエスの霊を必要とします。1、この章は妬みや闘争心のない福音を前進させる交わりについて語っています。2、4福音書において提示されているイエスの命は、妬みや闘争心や競争心のない命です。こういうわけで、イエスの霊には、妬みや闘争心や競争心がありません。3、私たちはイエスの霊の中で、妬みや闘争心や競争心を持たずに、福音を述べ伝えるべきです。B、福音を前進させる交わりは、私たちが一つ霊の中にいて、一つ魂を持っていることを要求します。1、もし私たちがイエスの霊の中にいないなら、私たちは福音を前進させる交わりの中にいません。2、イエスの霊の中でのみ、私たちは一つ霊の中にいて、一つ魂を持つことができます。3、私たちはキリストを経験するために、イエスの霊によって、妬みや闘争心や競争心を持たず、福音を前進させる交わりの中にいる必要があります。C、イエスの霊によって、私たちはキリストを私たちの模範とすることができます。1、イエスの霊によって、私たちはイエスのように自分を低くすることができます。2、イエスの霊によって、私たちは使徒パウロの要求を満たし、他の生徒たちを顧みることができます。3、イエスの霊によって、私たちは一つのことを思い、同じ愛を持つことができます。4、 もし私たちがイエスの霊で構成されているなら、私たちはすべてを含む方としてのイエスを供給する働きを行い、そのような方としての彼を他の人にもたらすでしょう。